変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。イスタンブールに着いて2日も経つと、一日の過ごし方にリズムができてきた。それは私に 2,3 の気に入りの場所ができたからでもあった。朝遅く、ホテルの近くの食堂で簡単な食事をとる。ヨーグルトに蜂蜜付きのパンとチャイといった、極めてシンプルなメニューだ。そのシンプルさは、栄養学的な見地からのものではなく、もちろんすべて経済的な事情から来ている。これで4リラ、約80円といったところであるからだ。食事が終わってもしばらくはそこを動かず、テーブルで手紙を書いたり、観光案内所でもらった無料の地図を広げ、昨日うろついた界隈が何という地名のところなのかを確かめたりする。そして昼近くになるとようやく腰を上げ、ブルーモスクに向かうのだ。モスク前の広場から境内への門をくぐり、メッカに向かって左側の出入り口から靴を脱いで中に入る。ちょうど昼の礼拝が始まっており、前方に男、後方に女たちがひざまずいている。私も壁際の履物置き場に靴を置き、古色蒼然とした赤い絨毯に腰を下ろす。異教徒はほとんどいそうにないが、私がいることを誰もキーには思わないらしい。そうして昼の礼拝が終わるまで、目を閉じてコーランの朗唱に耳を傾ける。そのまま眠りに誘われることもあったし、さまざまな思いが溢れるように駆け巡ることもあった。しかし大抵は、不思議と気持ちが平静になっていき、意味のわからぬコーランの聖句の響きに、心地よく身を任せることになるのだった。朗唱が終わると、人々の立ち上がる気配がする。私も目を開け、彼らと一緒に履物を手に出入り口へ向かう。ブルーモスクの境内を出ると、その日によって気ままに道を変え、ヨーロッパ側の鉄道の最後の駅であるシルケジ駅まで坂を下っていく。いわゆるオリエントエクスプレスの終着駅だ。さらにそこから海沿いに少し歩くと、エミノニュのフェリー乗り場に着く。イスタンブールに着いた最初の夜、私がアジア側からヨーロッパ側に渡ってくる際に乗ったのは、このフェリーである。私は2リラを払い、20分おきに出ているハレム行きのフェリーに乗る。そしてへさきに据えられたベンチに座り、 少しずつ変化していく景色を楽しむ。イスタンブールはボスパラス海峡によってアジア側とヨーロッパ側とに分けられているが、そのヨーロッパ側のイスタンブールも金閣湾によって新市街と旧市街に分かれている。この新市街と旧市街を結ぶのがガラタ橋であり、アジア側とヨーロッパ側を結んでいるのがボスポラス橋である。桟橋を離れたフェリーはガラタ橋を背に、新市街の高台に立つ高級ホテルの建物やボスポラス橋を左手に、ブルーモスクやアヤソフィアを右手の丘に見ながら、弧を描くようにしてハレムに向かう。このフェリーも香港のスターフェリーと同じく、イスタンブールに住む人の重要な足になっているように見える。しかし、乗客の多さにもかかわらず、やはりスターフェリーの上と同じく、そしてブルーモスクの中と同じく、この喧騒の渦巻くイスタンブールにあって、珍しく静寂の支配する空間になっている。聞こえるのはコーランの朗唱代わりのエンジンの響きだけだ。私は冷たい風に上着の襟を合わせる。そして、出前用の銀色の盆に乗せて、チャイを売りに来た男に1リラを払ってグラスを取る。日本にいる時は紅茶はプレーンでしか飲まなかったが、トルコでは砂糖の小さな塊を入れたチャイが美味しく感じられる。砂糖が入っても、後味は意外にさっぱりしているのだ。チャイを飲み終わる頃、アジア側の丘に立つモスクの姿が大きく見えるようになり、やがて15分ほどの航海は終わる。だが、ハレムについても何をするというわけでもないのだ。私はフェリーを降りると、すぐに発着所の横に出ている露店の前に立つ。そこでは、ガムや飴やチョコレートといった菓子類や、コカ・コーラのような清涼飲料水の他に、ドネルカバブのサンドイッチを売っている。ドネルカバブとは、薄い羊の肉を鉄の芯に何重にも巻きつけ、幼児のどうあろうかという太さの円筒形にしたものを、火のそばで回転させながら炙ったものだ。客に供する際は、細長い包丁で削ぐように切っていき、小型のちりとりのような容器に受けていく。そのサンドイッチは、ずんぐりしたトルコ特有のパンの間に、キャベツやレタスなどの野菜を細かくちぎったものを敷き、そいだドネルカバブを挟むのだ。私はこのドネルカバブサンドが大好きだった。値段は2リラ50クルシュ、約50円だ。私は紙に包まれたドネルカバブサンドを手にすると、すぐに戻りのフェリーに乗る。船の中の売店でチャイを一杯もらい、へさきのベンチに座ると、風に吹かれながら遅い昼食をとる。やがて正面の丘にシュレイマニエモスクが見えてくる。初めての夜、闇の中にかすかに戦闘が浮かび上がっていたのは、 スルタンアーメット地区のブルーモスクではなく、旧市街の中心に位置するこのシュレイマニエモスクだったのだ。午後も3時近くになると、日はだいぶ傾き、旧市街は夕暮れの気配を濃くしてくる。暖房用の石炭の煙と車の排気ガスによって、霞がたなびいているようにも見える。ドネルカバブサンドを食べ終え、チャイを飲み終える頃、再びヨーロッパ側のエミノニに着く。フェリーの料金が2リラ。ドネルカバブサンドとチャイが3リラ50クルシュ。計5リラ50クルシュである。香港では、九龍と香港島を結ぶスターフェリーでの10分足らずの航海を、60セントの豪華な航海と呼ぶことにしていた。心よい潮風に当たり、アイスクリームを舐めながら、対岸の美しい景色に目をやる。そのアイスクリームが50セント。フェリーの料金が10セントだったからだ。とするなら、アジアとヨーロッパを行き来するこのフェリーでの15分は、差し詰め5リラ50クルシュの優雅な航海、ということになるのかもしれなかった。フェリーを降りた私は、しばらくガラタ橋の周辺をぶらついてから、旧市街の中心部に向かって坂を登っていく。主として日用品を扱っているエジプシャンバザールという名の市場を流し、グランドバザールを冷やかして、スルタンアーメット地区とアクサライ地区とを結ぶ、イエニセリレ通りに出てくる。途中、喉の渇きを覚えると骨董屋に入る。しばらく店の親父と話しているうちに、誰がいつどのように注文するのか。必ずチャイ屋の少年が、チャイの出前をしてくれることになるのだ。そんなことをしていると、街のあちこちに火が入り始める。疲れている時は一旦ホテルに戻ることもあるが、大抵はそのままアクサライの安食堂で夜の食事をする。イスタンブールは居心地の良い街だった。その理由の一つには、食事に不自由しなかったことが挙げられるだろう。インドに入って以来、安食堂にこれほど豊かなメニューがある町はなかった。ドルマと呼ばれる詰め物料理を中心に、羊肉のハンバーグであるキョフテ。軽食にも本格的な料理にも用いられるドネルカバブ。臓物の煮込みや炒め物。豆のスープに野菜サラダ。羊肉とトマト味とオリーブオイルに特別のアレルギーがなければ、トルコ料理は安くて豊かで充実していた。だが、居心地の良いもっと大きな理由は、イスタンブールの人々の、というより、トルコの人々の親切が挙げられるだろう。夕食後のチャイハネでも、トルコの男たちに混じってテレビを見ていたり、どこかのテーブルで行われているカードゲームやバックギャモンを眺めていると、 必ず誰かが声をかけてきてくれる。そしてチャイをご馳走してくれることになるのだ。それは居酒屋でも同じだった。もつの炒め物をつまみにビールを飲んでいたりすると、同じテーブルの誰かが話し相手になってくれ、結局ビールをおごってくれることになる。トルコ人のその親切が、違法の旅人すべてに対するものなのか、とりわけ私が日本人であったからなのかは判断がつかなかった。しかし、長い旅に疲れ始めていた身には、日々の小さな親切がありがたく染み入ってきた。チャイハネからホテルへの帰り道で、冷たい焼きに身震いしながら、体の奥に温かいものを感じていることが少なくなかった。だがもちろん、その優しさに無防備に甘えきっていると、不意に横っ面を張られるようなことも起きる。
ラジオ公演林部聡コンサートツアー2023朝虹は雨夕虹は晴れ、この秋も皆様の心に彩りの虹をおかけします。11月26日日曜日、神奈川県民ホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
アロハ、キャシー中島です。 TBS ラジオ公演ワールドキルトフェスティバル2023のお知らせです。針と糸の楽しいキルトのお祭りが11月24日金曜日から26日日曜日の3日間、パシフィコ横浜 D ホールで開催されます。人気キルト作家の作品がたくさん集まりますよ。今回はアメリカ、台湾、フランスからも素敵なキルトが届きます。私のキルトももちろんご覧くださいね。会場では作家から直接学べるワークショップやステージイベント、ショップでのお買い物もお楽しみください。ワールドキルトフェスティバル、詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。会場でお待ちしてますね。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS